小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今年最後の放送となりました。皆さんにとって今年はどんな1年でしたか？今日は今年ゲストにお越しいただいた視覚障害者当事者の方と共に1年を振り返りたいと思います。日本パラリンピアンズ協会副会長の初瀬雄介さんにお越しいただきました。初瀬さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本パラリンピアンズ協会副会長とご紹介しましたけれども、様々に経歴がおありなのでリスナーの皆さんもおなじみかと思いますが、今一度ご紹介させていただきます。視覚障害者柔道の選手として全日本視覚障害者柔道大会で9連覇、アジア大会2連覇達成、2008年には北京パラリンピックに日本代表として出場されました。現在はご自身が立ち上げた会社ユニバーサルスタイルで障害者雇用をサポート、そして日本視覚障害者柔道連盟会長を務めて障害者スポーツの促進にも貢献されています。今年もいろいろご活躍だったと思いますけれども、やっぱりパラリンピックがありましたね。
そうですね、パリパラリンピックすごかったですね。
はい、うん、ちょうどパラリンピックが始まった頃にお話を伺ったのが8月だったんですけれども、長谷さん、現地にも行かれました、
はい、
解説もされました、
はい、
改めてどうでしたか？
いや、東京の無観客を経てるんで余計にやっぱすごく感じましたよね、
はい、
当然選手の活躍はもちろんなんですけど、はい、町を挙げて国を挙げて本当にパラリンピックがウェルカムな状態で、会場もですね、
はい、
大入り満員っていうところがほとんどで、すごい歓声の中ですね、選手たちが試合をして、緊張感に潰される選手もいたんじゃないかと思いますね、
は
い、
そうですか、そうか、その東京と比べると、うん、その人の熱気が逆に緊張にもなった方もいたけれども、
はい、
やっぱりでも選手にとっては力になったんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、ブラインドの選手、視覚障害の選手本当に活躍してくれて、私視覚障害者柔道連盟の会長もしている、解説もしているということもあるんで、はい、視覚者柔道選手の話になるんですけれども、
はい、もちろんです。
我々の選手が4つのメダルを取りまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。金メダル2つ、はい、銀メダル1つ、銅メダル1つということで、はい、非常に良い成績を出すことができました。
瀬戸さん、広瀬さん、小川さん、半貝さん、
そうです、はい、
ご活躍でしたね。
ありがとうございます、はい、特に広瀬選手は初の女子金メダル、はい、実は前日の半貝選手も女子初の決勝進出で結構記録ずくめで、
そうだったんですね、
初日の半貝選手がやっぱりこう決勝の扉を開けてくれたっていうのが2日目の選手たちに、いや私たちも頑張ろうって気に、ね、させてくれたんじゃないかと思っています、
は
い、
やっぱり続くんですね、そういうのって。
やっぱりそうですね、メンタルの部分も多いので、はい、良かったです。で、特に僕の場合瀬戸選手、
はい、
表彰式が非常に印象的で、深々とお辞儀をしてというところで、はい、非常に美しい姿を見せてくれて、パラスポーツ視覚障害者柔道ここにありっていうのを見せてくれたので、はい、僕たちは本当に感激しましたね。
いや、よかったですね、
はい、あとですね、やっぱり水泳ベテラン選手にもなってしまうんですけど、はい、木村敬一選手が2つの金メダルを獲得しました、はい、やっぱりこう2大会連続の金メダル、しかも自身久々のパラリンピックレコードで最後ですね、金メダルを取るということで、これ僕たまたま解説の現場にいましたので、
はい、
まあ、ちょっとあの放送の中で少し涙ぐんでしまって、
いやどんな思いが込み上げたんですか、はい、初瀬さんは。
そうですね、同じ日にまあ瀬戸選手も金メダルを取ってるんですけれども、はい、やっぱりこう普段から親しい選手たちが活躍してる姿を見るとやっぱり込み上げてきますね。あと木村選手と一緒にあの慶応の SFC の方で大学の授業も一緒に担当しているので、はいはい、そういったこともあって、あ、なんか一緒に普段からやってる人間がこうやって競技も頑張ってると思うと、特にあの木村選手はあの生まれつき目が見えない、そういった選手がこうやって活躍するっていうのはやっぱりこうなんていうんですかね、また涙ぐみそうですね。すごく感動しましたね。
そうですよね、うん、もう本当にあの感動の瞬間一生忘れないですよね。
そうですね、
まあ、そしてその先ほどお話にもありましたけれども、会場の雰囲気、またこのパリの街全体として、うん、はい、このパラスポーツに対してはどんな感じでしたか。
そうですね、あのいろんなところ、例えば凱旋門にパラリンピックのマーク、アギトスというマークが掲げられているのはあるんですけれども、うんうん、はい、それ以外にも例えば私があの凱旋門近くの、スポーツショップ、アディダスやナイキみたいなところに伺ったらですね、はい、あの一番目立つところにあるマネキンが義足の選手に変わってるんですよね。そういったところからもう本当にあのパラリンピックっていうのを迎える準備をして、そして今楽しんでるっていうのは伝わりましたね。で、街に出るとですね、会場に行くと本当にほぼ満員の状態で、もうどの選手が出ても声援なんですね。当然フランスの選手が出ると一番大きな声援があるんですけれど、はいはい、それでも本当にどの選手が出てもどういった大会があっても皆さん応援をしてる、人によっては選手の名前やあの顔のね大きい写真を持ってるような人もいて、はいはい、あ、なんかパラリンピックでこうやって選手たちもファンがついていて、はい、こうやって盛り上がっていて、こんな中でプレーしたら本当に気持ちいいだろうなって思ってましたね。
いや本当にそうですよね。今回ね、もちろん日本にいた方も生放送や配信でご覧になった方も多いと思いますけれども、うんうん、今回のこのパリパラリンピックを通してこの皆さんにどんなことをしてもらいたいっていうのはありましたか。
まずはあのパラスポーツっていうのがこれだけあの世界中で観客が集まって盛り上がってるんだってことを知ってもらえたこと、あとはなかなかやっぱりこう普段見に行けない人たちにとってはどんな競技があるかって知ってもらえる機会になったのもすごく良かったんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね、そしてね、その同じスポーツのイベントで言いますと、近い将来には日本の国内でそのパラスポーツ見られる機会もあるんですよね。
そうなんですよ、2026年、はい、もうすぐなんですけれども、はい、アジア大会が名古屋で開催されます。
お
これいわゆる健常者の方のアジア競技大会とセットになっていて、はいはい、パラの大会もあるの で、
はい、
でなかなかこうパラスポーツ、例えば陸上の大会とか、うん、柔道の大会とかっていう単体の競技の大会は日本で行われることはあるんですけれども、うん、こういったたくさんの競技種目が見られる総合スポーツ大会っていうのは、はい、なかなか見ることができないです。なのでぜひですね、皆さんね、今回興味を持ってくれた競技、柔道でも水泳でも、例えばボッチャとかゴールボールとか何でもいいんですけれども、本当にあの皆さん見に行っていただきたいなというふうに思いますね。
26年に愛知県であるということで。
そうなんです。
またそこに向けて選手たちのこうモチベーションというのもどうなんですか。
いや、上がっていくと思います。特にですね、今回あの、ゴールボールとか、はい、男子が金メダルを取りました。
いや
これ本当にすごいことで。
そうですね、
その回でも女子は負けてしまったと、今回、うんうんうんうん、まあ満足の結果ではなかった。でその選手たちがまだ男子の金メダルに引っ張り、次は女子がってなってるところを、次アジアっていう2年後はい、見せてくれるんじゃないかと思っていて、彼女たちは奮起してまた頑張る、はいはい、で男子たちは男子たちでその結果を連覇を目指して頑張るというところで、男女揃っての優勝が見れるんじゃないかと思って、アジアの見どころの一つじゃないかなと思ってますね。
楽しみですね。この番組でもそのゴールボールも取材させていただいたので、嬉しく嬉しくそのニュースを拝見しておりました、
うん、また選手たちが、ね、魅力的で ね、
そうですね。
一人一人、ね、ファンになっていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思います ね、
うん、26年の大会も楽しみにしたいと思います。ぜひぜひ、はい、まあ、そしてね、あの初瀬さん本当にいろいろご活躍で、はい、パリパラリンピックの後、はい、海外にまた行ってらっしゃいましたよね。
あ、そうなんです。あのジャマイカとバルバドスというですね、カリブ海の国に行ってました、
は
い、
うん、
これですね、まあ、私とあの現在あの全日本の柔道の方の監督してる鈴木啓司さんと私で、はい、パラスポーツ、スポーツを通じた ソーシャルインクルージョンっていうものの、なんていうんですかね、まあ、光を広めるというか、
はいはいはい、
そういった活動として国際交流基金からお声をかけていただいて行ってきました、
うんうん、
でジャマイカやバルバドスで柔道場を巡るのはもちろんなんですけど、はい、障害者施設などを視察に行って、
うん、
現地 の障害のある方がどんな仕事をしているのか、どんな学びをしているのか、どういった制度があるのかっていうのを、見てきました、
うんうんうん、
またですね、バルバドスでは先方のエンパワーメント担当の大臣とも、うん、まあ会談といいますか会議をする機会をいただきまして、
はい、
現地の障害者雇用の課題についてアドバイスをしたりですとか、現地のパラスポーツどうやったら盛り上げたらいいかというような話をさせていただきました、
は
いはいはい、向こうで興味を持っていただいたのが日本にある点字ブロック、
は
い、
うん、あったんですか、展示ブロックは。
なかったんですよ。ただ視察に来られた時に見ていたようで、
は
い、で展示ブロック、まあ、放送を聞きの、ね、方は結構知られてると思うんですけど、はい、うん、まあ、日本の発明品なんですよね。
そうですよね、日本が誇る、
日本が誇る、本当に僕は世紀の大発明だと思うんですけれど、でもだから手に入れようがないというか、あれはすごいけどどうやって手に入れるんだとおっしゃってたので、私の方でちょっと日本にあるメーカーさんとおつなぎをしてサンプルを送ってもらう手はずを今整えているところです。
そうですか。
なんか国を越えてバルバドスっていう国で日本の発明品である展示ブロックで、そこで視覚障害のある方が例えば歩くのが少し楽になったり、活動の幅が増えたりすると本当にいいなと思っていますね。
そうですね、やっぱりね、お家の外から出ることがね怖くないってなったら、またそれこそ柔道場に通ったりとか。
そうなんですよ、
スポーツにつながりますもんね。
そうですね、スポーツや、まあ、会社勤めや、
はいはい、
いろんな社会参加につながるにはまず安全をというところで、ぜひ何かせっかくの機会で行かせていただいたので、うん、一つの架け橋になれたらと思っていますね。
いやすごい、初瀬さん、もう架け橋ですよ、本当に。2024年初瀬さんにとって大活躍の、いろんな思いも涙も出るようなね、はい、いろんな思いあったと思いますけれども、はい、まあ間もなく新しい年、うん、2025年がやってきますけれども、はい、初瀬さんご自身の会社であるとか、うん、この団体であるとか、こう目標、来年楽しみなことありますか？
うん、そうですね、やっぱりパラリンピックの影響で、例えば障害者雇用に興味がある人たちっていうのもっと増えると思うので、ユニバーサルスタイルという私が代表している会社としても、より障害者雇用を促進していきたいなというふうに思っています、
うんうん、
また先ほど申し上げたように26年にアジア大会があるので、
はい、
アジア大会に向けて選手たちが頑張ってる姿を皆さんに見ていただきたいですし、ぜひね、名古屋に行く予定を皆さんで、
もう
2年後ですから立てていただいて、
はい、
楽しみにしていただきたいなというふうに思ってますね。
いいですね、うん、今から楽しみですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひ来年もいい年にしていただければと思います、
はい、また呼んでいただければと思います。
はい、お送りしてきました小鳩の愛、今日は日本パラリンピアンズ協会副会長の初瀬雄介さんとお送りしました。いや本当にパラリンピック盛り上がりましたね。私個人としましても、パラリンピック競技の練習場所にお邪魔したり、サイトワールドの現場にも行かせていただいたり、また建長寺の触る模型にも触れたり、さまざまな現場に行って多くの方にお話を聞くことができて充実した1年でした。今日が年内最後の放送ということで、今年も番組にご協力いただいた皆様、そして番組を聞いていただいた皆様、ありがとうございました。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。